はい、愚痴の話を通して、仏法を聞いていくとですね、人生は苦なりということが知らされてくるということが、ですね、先ほどの話で分かっていただけたと思います。ね、だから仏法を聞いていくと、これは苦しくなっていくんです。で、なぜ人生は苦なりになってしまうのかと。ね。これが大事になりますね。なぜ人生は苦なりになるのかと。人生は苦しみになってしまうのかと。それは、誤解を破ってるからなんですね。誤解って知ってます？誤解してんじゃダメですけどね。誤解。5つの戒律です。これは仏教を聞いていく上でとても大事なことですね。誤解を破っているのでですね、私たちは苦しむんです。人生は苦なりになってしまう。誤解を破るから、この人生が苦しみになるし、来世は地獄に落ちていかなくちゃいけない。ね、その誤解って何ですかっていうと、殺生。中東。邪欲。猛虎、邪淫っていうとね、男女の関係だけになるんです。
ああ、そうなんですか。
はい。でも実際は邪欲、はい、欲です。欲、男女だけじゃありません。
貪欲みたいな。
邪欲っていうのはね、100円ショップに行ってね、この、あれも欲しい、これも使うかもしれない、あれもあれもあれもってこうやるのが、邪欲です。大して使うかどうかも考えずに、物を買ってしまって、買ったものを粗末に使ったりするの、邪欲。欲しいから買うって邪欲です。はい。欲しくなったから買っちゃったとかね。邪欲です。で、最後が、恩寿。これを誤解というふうに言って、先ほどの、愚痴はですね、この恩寿に当たるんですね。
ほどほどにお酒飲む。
いや、これはですね、お酒を飲むことが恩寿じゃないんです。お酒を飲んで現実をごまかすことを恩寿って言うんです。
じゃあパチンコや
って。あ、恩寿です。ゲームも恩寿。買い物も恩寿。昔は現実をごまかす手段はお酒しかなかったんです。はいはい、だから恩寿しかなかったんです
。まあ、適当にたしなむ程度はよろしいんですけども、
はい、
それにのめり込んで、
そうそうそうそうそう、
失うほど、はい、欲で飲んでしまうと恩寿。
そうそうそう、だから現実をごまかすものすべて恩寿です。仕事に夢中になる恩寿です。恩寿です。
ただ逃げてるだけに
すんね。はい。逃げてるだけにすんね。そう。だからこの、そうそうそうそう。お酒を飲んでるのと一緒。現実をこうごまかしている。ね。だから自分の中でこう苦しみをね、抱えてるんですよ。だけど、それがね、こうだんだんわかんなくなる。ね。もう探し物は何ですかって感じね。見つけにくいものですかってね、こう真面目な時はこう、あれなんか引っかかってるわけですよ、心の中に。ね、カバンの中もってね、机の中も探したのに見つからないのにってね、まだまだ探すのですかってね、それより私と踊りませんかってね、欲の中へってね、欲の中へ行ってみたいと思いませんかって感じね、ふふって感じね、欲にのめり込んでいっちゃうわけです。こう、なんて言うんですかね、最初こう、引っかかってるんですね。これでいいんだろうか、人生ってこれでいいんだろうか、こんなことでいいんだろうかっていうのがあるんですよ。 なんかこう、あれこれでいいのかな、これでいいのかなって思ってるのに、こう周りの人たちが欲にこう、ね、欲にこう、むさぼってるとね、そうそうそうそうそう、ね、ね、なんかこう分かんないけど、いろいろこう探してみたけど、見つからない。ね、それよりね、私とね、踊りませんかと、ね、一緒に働こうよと、一緒にお酒飲もうよと、ね、もう夢の中に入っていこう、欲の中に入っていこう、ね、そうやってこう、どっか行っちゃうんです、トリップしちゃう。そうすると、まるでこうお酒を飲むために生きていることになっちゃうんです。まるでこうお金を稼いで海外旅行に行くために生きてることになっちゃうんです、ね、まるで一生懸命お金を貯めてブランド品を買うために生きてる、ね、まるでこうなんて言うんですかね、お金を貯めて、ね、お家や車を買うために生きてる。何のために生きてるかがね、分かんなくなってね、毎日こうなんて言うんですかね、こうごくごくごく、あー、この一杯のために生きてるんだなっていう、
コマーシャルばっかりだ。
そうそうそうそう、ね、そうなってしまう。そうそう、それが人生の幸せのようになっちゃうんですよ、ね、一生懸命働いてお金を稼いで、稼いだお金で欲を満たす、好きなものを買う、楽しいことをする、海外旅行に行ったりね、旅行に行ったり、映画を見に行ったり、芝居を見に行ったりする、それが人生なんだって思ってしまう。そうさせてしまうものが恩寿なんです。
テレビはいかにごまかすかをたくさん教えてくれる。
そうですよ。テレビを見てると、ね、時間を忘れることができます。ね、安心して臨終を迎えることができるんです。ね、死ぬその瞬間まで死を忘れて折れるものがね、テレビですよね。
この先誰もわからないもんね、帰ってきた人、ね、いないからね、
うん、そう。だから人生が苦しみだっていうこともわからずに、過ごすことができてしまう。それが最初のですね、この最後ですけど、恩寿、不恩寿会を破ってるんですね。これ負が全部つきますね。不摂生、不中等ってね、不邪淫って、で最後こう不恩寿ってね、お酒を飲んではいけないと。お酒を飲むっていうのは別にね、缶ビール一杯飲んじゃダメってことじゃなくて、その、我を忘れて欲の中にのめり込んではいけませんよと。仏教って本当、こう、誤解を知られたものなんですよ。ね、誤解を知られたもので、その中の、もう一番最初に挙げられるものが、これ、不恩寿です。これ、摂生っていうのは、まあ、本当、この4つは、とても大事なものだけど、不恩寿っていうのは、一切の苦しみをごまかすものですから。だから、不恩寿戒を最初に破っちゃうと、もう仏教もクソもないっていうかね、何が善で何が悪かも分かんなくなっちゃうんです。だから今日なんていうんですかね、真面目に誤解を教えている仏教ってないんです。仏教ってのは誤解の教えなんですよ。仏教ってね、大体教科書に載ってるでしょ、倫理の教科書に載ってね、仏教って何を教えられてるんですかと、仏教では誤解を教えられてるとね、摂生、中等、邪淫、妄語ね、恩寿、これはやってはいけないんですよ。人間に生まれることができるのも、この誤解を保てる区力によって生まれることができるんだと。誤解を保たなければ人間に生まれることはできない。たとえ肉体は人間であったとしても、三幕道に落ちるんです。この地獄、餓鬼、畜生に落ちるのも、この誤解を破ってしまったからなんです。そしてこの誤解を作ると地獄に落ちるんですね。最初の摂生を作ると統括地獄に落ちます。で、摂生中等を作るとですね、その、国上地獄に落ちるんです。 ね、摂政、中東、邪院を作ると、ですね、集合地獄に落ちます。で、摂政、中東、邪院、猛虎を作るとですね、共感地獄に落ちます。はい。ね。その共感地獄からさらにこう苦しみが激しくなったのがね、大共感地獄。そして、方々を作ったものはですね、小熱地獄に落ちます。はい。そして、もう、その方々のね、罪の極めつけが阿鼻地獄なんです。すべてはですね、この摂政から始まります。だけど、その摂政をやめようとするのもですね、苦しみという自覚がないと、ですね、やめようとしないわけです。その苦しんでるっていう自覚をなくすものが欲であり、恩樹なんです。だからこの恩樹っていうのは一つのキーなんですね。仏教の。
そこが一番のブレーキって。
そうそうそう。恩樹をやめれば苦しみが見えてくるんです。だから苦しみを解決するために教えを実践していこうと思うんです。生きてる間だったらね。死んでしまったらもうどうしようもないですけど。でもこの恩樹をやめられないとですね、人生苦しみをごまかしてしまうので、全然もうなんて言うんですかね、解決しようと思っていかないんです。はい。非常にこの恩樹っていうのが、なんていうんですかね、仏教を求めていく上で、キーになるところなんです。この恩樹を断つものが整理なんですよ。だから整理が大事なんです。ね。だから整理を実践していくと、仏教を聞いていくと、ですね、恩樹の罪が除かれていって苦しみという自覚が生み出され、まあ、知らされてくると。あ、人生っていうのはつまらないな、人生っていうのは苦しいなということがだんだんと知らされてくるんですね。
先生のように教えてくださらないから、
はい、
お酒飲んでないから大丈夫だわ。
あ、そうそうそう。お酒は飲んでないけど買い物にね、勤しんでると、ね、お酒は飲んでないけど、なんていうんですかね、カラオケに行ってるとかね。
うーん、うん、そう、その言葉だけでしかわからなかったからね。
はい。そう。だからこの恩樹が一つのポイントなんです。
ごまかしてる。
そう、現実をごまかしてしまうと苦しみという自覚がないんです。苦しんでるっていう自覚がない。
頑張って仕事してるのもこれ恩樹だっちゃうから。
そう、頑張って仕事をしているのも恩樹なんです。そ
う、頑張ってっていうのが悪いんだ。
そうそうそうそう。
普通に仕事するのはどうなの。
いや、だから結局その普通に仕事をしていてもですね、いや、苦しんでいるんだから少しやめた方がいいですよって言って、いやいやいやいやっていう風になるのは、もう恩樹が入ってる。
いやいやいや、
はい。はい。
それもなんか少し分かるようになってきた。
いやいやいやってならないように、仕事をセーブするのも整理っていうこと
だよ。そうですね。そうそうそう。だからね、その、なかなかいやいやいやってならないので、その何ですかね、整理を無理やりさせて現実を見せるのもこれ善なんです。でも怒りますよ。なんで怒るかって苦しいからです。その整理をすると苦しみが見えてくるんです。だからみんな整理したくないんです。みんな言うよ、死んでから整理してくれって。ね、俺が死んでからなら捨てていいと。
本当にだから死ぬ前に整理しないとダメだ。自分の前にならない。
そう。 でもなんで整理ができないんですかって、簡単なことじゃないですか。もう死んでいくときには全部置いていくんだから、うん、今から置いていってたってね、ね、何の問題もないじゃないかと。なぜ捨てられないのかっていうと、整理をすると現実が見えてくるからなんです。
こうちょうど毛布をかぶって隠れてて、その毛布を剥がさんでくれって言ってるような、
ね、そうそうそうそう、
整理することは毛布を一枚ずつ剥がしてくれるようなもんだ。
そう、見たくない真実が見えてくるんです、うんうん、そう、
一枚ずつ剥がされるんだ、
はい、そうだったら寒くなるの。
いや、まあ寒くなるという
か、ね、変な例えだけど、
苦しくなってくる、
苦しくなる、
そう、そうなんです。
いや先生、
はい、
私本当にすごく主人は物を捨てないので、うん、ものすごいバッタバタ思い切って捨てて、
はい、
で未だに夫に恨まれてるんですけど、
はい、
それは夫がやっぱり苦しい、
苦しいからです、
はい、整理されて苦しい、
そう、苦しいと、これ欲ね、ウォンジュっていうのは欲だから、欲を妨げると怒りが起きるんです。だから腹が立つんですよ。
絶対許さんぞって怒る、
絶対許さん、そう、絶対許さんぞってなるんです。必ずなります。それはその欲を妨げられたから。今までずっとその現実をごまかしていたものが、そのものを捨てられるとですね、現実をごまかすことができずに苦しみが見えてくる。で、同じように欲でごまかすことができないから、その苦しみを怒りという形にしてぶつけてくるわけです。だから許さないっていう心が起きてくるんです。別にその整理をした人が悪いわけじゃなくて、その人が抱えている苦しみが見えただけなんです。そしてその人はなぜ苦しんでるのかっていうと、摂政、中東、邪淫、猛虎の罪を作ってるからです。これが悪なんですね。これが悪、ね、根本的な悪です。この悪を作っているから悪因悪果で苦しんでるんですよ。だから誰かが私を苦しめてるわけじゃないね、苦しいね、人生苦しいなと感じてる人は、必ずこの摂政、中東、邪淫、邪欲、猛虎の罪を作って苦しんでるんです、はい、だからこれをやめていくのが、まあ、仏教なんですね。これをやめていくのが二我百道を進んでいくってことなんです。その人の苦しみというのは、自分が仏教を真面目に実践していけば抜けていきます。なぜなら仏教という教えは自利利他の教えだからです。自分が苦しみが抜かれて二我百道を進むままが、相手の苦しみも取り除いていくことができる、自利利他
で。そうされた人は仏法を聞かなくても、
はい、
私が向かうことによって、
そう、仏法を実践したことになるんです。
苦しいけど、怒りもぶつけられて苦しいけど、やっぱり相手のためだと思って進むことに、
そう、まあ、相手のためというか、自分の苦しみを解決するために進んでいくままが、相手も苦しみが除かれて、そして悟りに近づいていくわけ。ここはね、その不思議なもので、その自分が求めたら人も求めたことになるんです。これが大乗仏教なんです。小乗仏教っていうのは、自分だけが楽になりたいって教えなんですよ。それに対して大乗仏教っていうのは、相手を幸せにしていくままが、自分も幸せになっていくっていう道なんです。
相手はいくらこう接してもわからないからじゃなく、自分が苦しくても善をしていけば、向かっていけば、
いや、これはですね、例えば相手がいますよね。相手が例えば恨んでいたり怒っていたりします。その恨んでいるものを 私が受け取ってあげれば、相手の恨みが自分の恨みに変わるんです。相手の怒りが自分の怒りになるんです。相手の苦しみが自分の苦しみに変わるんです。例えば、怒っている人に近づくと腹が立ってきません？ね？不安な人に近づくと肩が凝ってきません？ね？それはもらうからなんです。
自然にもらっちゃう。
そう。自然にもらいます。水は高きより低きに流れるようにですね、自分の心が清らかになると、汚れた人の汚れがいっぱいもらえます。入っていきます。そして自分の中にある功徳がその人の方に流れていく。
自分で減るんでしょ。
自分で減るんです。
だから聞いてもらわないとだ。
じゃあまた聴聞しなくて。
そうでも少なくともですよ、自分が汚れをもらえば相手は楽になるんです、ねえ、素晴らしいじゃないですか。
なるほどね。
あ、そのもらってあげるっていうのがこっちが空の状態でないと、
いや、もらってあげる、まあ、いや、自分の心が豊かになってくるとね、仏法を聞いて心の汚れが取れて心が豊かになってくると、触れているだけで自然にもらってしまいます。例えば仏法を聞いて心が清らかになったをね、ちょっと娘の、ね、息子や娘のところに行ってみると、まあ大体汚れてるじゃないですか、仏法聞いてないんですから、もう行った瞬間ブワーッとこう汚れを受けるわけです。そうすると汚れを受けると肉体に出ます。これ速攻入難っていうふうに言われるように、その汚れを取れると心も体も柔らかくなる。逆に言うと、汚れを受けると心も体も硬くなる。まずね、もう肩凝る。体硬くなる。汚れを受けると。なんかね、肩が重くなる。ね。そうですよ。なんか、なんて言うんですかね、霊に取り憑かれたような感じ
なんかストレスが溜ま
る。悪霊に取り憑かれると、なんかこう首の辺が重くなったりしません？で、こう、なんて言うんですかね、不安な人やね、苦しんでいる人に近づくとね、それだけで肩が重くなってくる。どうもこう、調子が悪いなぁと。それはね、汚れを受けたから。汚れを受けると、その逆なんですね。心も硬くなり、体も硬くなっていく。ストレスというのは、いわゆる不安を受けるということですね。それだけもう血もね、汚れる。体の循環も悪くなる。エネルギーの流れが悪くなる。病気になりやすくなる。
でも相手が楽にな
る。そう、相手が楽になるんです。それは嬉しいことでしょ？ね？そう思いません？そう思いません？自分は苦しむかもしれないけど、その分だけ相手が楽になる。相手が幸せになる。素晴らしいことじゃないですか。
張間さんも向井さんもすごく頑張ってるから。
いやー、ちょっとガリガリなところがあれのけてるね。
ガリガリなところあってもさ、すごい成果だと思うよ。
毎日が大変です。
逆に言うとですね、自分が汚れた状態で人を助けに行っても全く意味がないです。楽にならない。どんなに体を動かしていても全く楽にならない。だから布教師の仕事っていうのはね、汚れを抜いてあげることが仕事なんですね。汚れを抜くっていうのは別に仏法を解かなくても、そばに行って話を聞いてあげるだけでいいんです。それだけで相手は楽になります。それが布教師の仕事なんです。僧侶の仕事なんです。僧侶って何のね、どんな仕事があるんですか？ね、お経を唱えることがね、僧侶の仕事じゃない。ね、お葬式をあげることが僧侶の仕事じゃない。僧侶っていうのは、ただ話を聞いてあげるだけでいいんです。それが一番の仕事なんです。ところがね、話を聞いてあげても、自分が汚れていたらダメなんです。 汚れていたら話をどんなに聞いてあげてもその相手は心は楽にならない。どんなに助けてあげたいと思っても自分の心が汚れていたらですよ、人を助けることはできない。だからまず自分自身が汚れを取らなくちゃいけない。その自分自身が汚れを取ることを修行って言うんです。だから僧侶っていうのは日頃修行に励み、そして汚れを取って、なんていうんですかね、その苦しんでいる人の汚れをもらってあげるんです。
いつも先生大変だね、じゃあ。
もう肩を凝ってね、本当
に。はっつけて。
はっつけて。
あの3つぐらい私の分割。みんなの。
本当に大変ですよね。
いや、でもこれね、毎月話をしてたら、ね、そんなに汚れないんですよ。これは2ヶ月に一遍とか3ヶ月に一遍会うとですね、ものすごく汚れていて、ね、で話し終わったらもうこんな状態。
こういろいろお聞きする私などが、
はい、
こう聞き終わった後に、聞いてる時からもそうですけど、
はい、
聞き終わった後に、
はい、
あの、うん、やれそうと思ってすごく軽く、はい、なりますよね。
はい、
でその時は汚れが、
そう、汚れが取れたってこと
だけど、また生活しだすと、
はい、
汚れが
汚れもらっちゃうんですよ。家に帰ると、うん、もうそのご主人からブワーッともらってブル
ーまた汚れが、
そうそうそうそうそう、はい、
そういう時どうするの、仕方ないかって。
いや、それはね、仕方ない。この主人をね、幸せにしないと私が楽になる時はない。主人の分まで修行する。
うん、知ってもがか
わらない。毎日が修行なの。
毎日が修行で、毎日の
顔で。そうそうそう。
私は相手がいないからダメだな。
当たりましょ
うか。当たりはまた。
これね、相手がいないと思ったらね、よく電話したらいいんです。よく電話した
らいい。
電話してください。ね。これね、まずね、やっぱり法を聞くことが大事です。なぜ法を聞くことが大事なのかというと、仏教にはですね、大きく汚れを取る方法に2つあるんです。一つは修行、これを諸行往生と言います。諸行往生、修行することによって汚れを取る方法、これ諸行。諸行往生、往生っていうのは汚れのない世界に行く。諸行っていうのは修行のことです。修行に励むことによって、修行っていうのは例えば整理をしたり掃除をしたり散歩に励んだりとかね、その日常生活をきちっとしたりとかですね、そういうことに励むことによって心を清らかにしていこうとするのを諸行往生という。これは修行に励めないとダメです。やる気がなくなったら終わり。
例えばね、あの毎日の日々の生活の中で、
はい、
あの今日一日は何もしないとこうっていうことにして、
はい、
そしてこう本当の家庭の中のことだけをして終わると、
はい、
まあ、ゆとりがあるからなのか、すごくなんかこう心が落ち着きますよね。
はい、
でそういうこともそれに入る。
そうですね、はい、日常生活をきちっとする、例えば朝ちゃんと起きるとか、うん、3食きちっと食べるとか、運動をする、ね、欲にまみれないような生活をしていくっていうのが諸行になります。だ仏教で教えられている、なんていうんですかね、きちっとした日常生活を送るっていうことが諸行になります。
自戒とか
に。そうですね。はい。だから朝はちゃんと起きて、夜はちゃんと寝ると。そして3食食べて運動をしたりとかですね、日常生活に励んでいくっていうのが諸行になります。でもう一つあるんですね、これが諸行往生に対し念仏往生なんです。この念仏っていうのがものすごく功徳があるんですよ。だから諸行に対して念仏なんです。これがいわゆる仏教界でいつも問題になっていることで、いわゆる私たちの心の汚れ、まず汚れに気づかないとダメですよ。 汚れっていうものがまず全然自覚されてない状態で、諸行もなければ念仏もないですから、うん、だから、その、そう、何が汚れかも、何がね、うん、その清らかさかってこともわからないので、まず汚れが分かって初めて諸行と念仏っていうのが出てくるんです。念仏って何ですかって、念仏っていうのは聴聞です。聴聞っていうのはものすごく功徳があるんですよ。自家の説法っていうのは、ね、これ他力っていうんです。諸行っていうのは自力なんです。自分の力で汚れを取っていこうとする、これ自力。念仏によってですね、念仏によって、その汚れを取っていこうとするのを他力っていうふうに言うわけです。で、これは念仏っていうのはまずですね、その真実がわからないとできないんです。真実がわかる人を菩薩って言ってね、菩薩しかこの念仏はできません。まず仏が見えないと念仏はできないんです。だから法華経の中にもですね、説かれている、信心がないとこれは念仏ができない、仏を見ることができない、ね、だからまず念仏ができる人っていうのは菩薩だけなんです。諸子以降以上の人なんです。大無量寿経に説かれている教えもね、法華経に説かれている教えも、その無明を破った人のことなんですよ。だけなんです。これはどこに書いてあるのかっていうと、教行信書信巻ですね。あ、行巻。教行信書行巻。312ページ。右から1,2,3,4,5 行目に、一切衆生ことごとく仏性ありと説くなる。一切衆生ことごとく一乗あり。一乗っていうのはこれ念仏のことです。真実を見る。真実を見ることができれば誰でも仏になれる。見た人は。だから仏になることができる。仏性があるっていうふうに言うわけです。すべての人に仏性は降り注いでいる。だけど無明を覆えるをもっての家に見ること得ることを与わす。私たちは無明に覆われているためにこの念仏ができないんです。だから念仏っていうのは無明を破った人しかできない。まずはね、だから念仏往生って言った場合ですね、まず無明を破った人がいないと始まらないんです。ここがポイントなんです。だから無明を破りたいと思って過去の仏教を求めていった人たちはですね、これ教行信書新仏道館、416ページ、右から1,2,3,4,5,6,7 行目に、一切衆生は常に無量の煩悩のために覆われて、えげんなきがゆえに、見ること、得ることをあたわず。ですね。煩悩に覆われているために、煩悩に覆われているってことは、この摂政、中等、邪因、猛語、恩寿をしているからってことです。この誤解を破っているから、だから、阿弥陀仏を見ることができない。えげんなき、知恵の目がない。この誤解を破っているから、だから、阿弥陀仏を見ることができない。だから、仏教を求めている人たちは、この阿弥陀仏を見るために、ですね、戒定慧の三学を実践するってことなんです。戒定慧っていうのは、この誤解を守って、煩悩から離れて、 念仏できるようにしていくわけです。これが仏教という教えなんです。だから仏教の修行っていうのはこの誤解をやめていくってことになるんです。これを自分の力で修行に励んで念仏できるところまで求めていこうとするのを諸行往生っていうふうに言うんです。でも私たちは残念ながら修行ができない、そんな力もない。だからどうしたらいいんですかっていうと、自力がダメなら他力があるんです。他力については教行信書行間、他力というは如来の本願力なりっていうのが308ページ右から 1,2,3 行目、他力というは如来の本願力なり。阿弥陀如来の本願力を他力っていうふうに言うんだ。じゃあ阿弥陀如来の本願力、この他力、念仏はどのような形で私に届くのかというと、本願力というはってね、この次の一行、本願力というの言うは大菩薩発心の中において常に残昧にありて、主樹の真、主樹の神通、主樹の説法を現じたもうことを示すと。この念仏ができる人がこの世に現れて、善知識が現れて、説法をすることによって念仏ができない人も念仏ができるんです。だから聴聞すると汚れが取れて体が楽になるんです。これは自家の説法じゃないとダメなんです。 iPod ではちょっとダメなんです。ちょっと弱いんです。つまり、はい、iPod っていうのは諸行往生に入るんです。自力になるんです。だ iPod に励んで iPod を聞くってことは自分の力で聴聞して汚れを取っていこうっていうね、日常生活を正していこうっていうのと同じようなものなんです。それに対して念仏往生っていうのは聴聞することによって汚れを取ってもらう。それによってで、この誤解をなくしていくんです。だから聴聞さえしていればいいってわけじゃなくて、聴聞することによってこの殺生の悪や中等の悪や邪欲の悪や猛虎の悪が知らされて、だんだんと離れていくわけです。この恩樹の悪が知らされてね、私たちがこの悪から離れられないのは悪だと分かってないからなんです。これで苦しんでいるってことが分からないからやめられないんです。分かったらやめられるんです。はい。
苦しむ勉強だもんね。
そう。だから、どうしたらね、私たちは幸せになれるのか。どうしたらね、救われるのかと。これはね、聴聞なんです、やっぱりね、どんなに頑張ってもね、聴聞以外に救われる道はないんです。聴聞じゃないってことは諸行で頑張るってことなんですよ。修行で頑張るってことなんです。それはなかなかできないから念仏の道を用意されたんですよ。
私たちもその念仏でなかなかできない、できないけれども、念仏に行くまでにはやっぱり諸行往生というのが大事なことなんです。
念仏をして初めて汚れっていうのが分かるんです。つまり念仏を、つまり聴聞することによって汚れを取ってもらって初めて汚れているっていう自覚ができるんです、ね、そして汚れを取ろうっていう気持ちが起きてくるんですよ。汚れちゃいけないっていう自覚が出てくるんです。聴聞していない人は汚れさえも分かんないんです。だから念仏往生一本で救われるわけじゃないんですよ。やっぱり念仏往生によって、聴聞によって汚れを取ってもらって、 次の聴聞まで汚れないように諸行往生に励むんです。だから私は聴聞してるから何やってもいいんだっていうんじゃなくて、その聴聞することによって初めてこう心が楽になるとかね、汚れているっていうことが分かってくるんです。
それで先生がいらしてその説法を聞くまでの間に諸行をして、
そう諸行に励むと、はい、
実践だもんね。
そう、で諸行に励むからこそまた念仏の素晴らしさが知らされるんです。自分で頑張って汚れを取るというのはいかに大変か。頑張っても頑張ってもね、汚れていっちゃうんですよ。汚れをこう遅らせることはできても汚れを取ることはできない。
頑張るから汚れる、
いや頑張るから汚れるわけじゃなくて、はい、欲に励むからです。そうそう、頑張って欲に励むといっぺんに汚れます。あと汚れた人に触れたら一気に汚れます。はい、で世の中の人たちはですね、ここにいる人たちよりはるかに汚れてますので、触れるだけでいっぺんで汚れます。今まではね、苦しいと感じることがなかったと思うんです。汚れまくってるから
自分も同じ色に染まってる、ね、
そうそう。だけど仏法を聞いてきて初めて汚れることが苦しいんだなっていうことが分かってきて、汚れを取ろうっていう気持ちが起きてくる。汚れないために生きていこうっていう気持ちが起きてくる。だから聴聞して初めて戒定への参学ね、いわゆる仏法を真面目に実践していこうっていう気持ちが起きてくるんです。ところがその禅師式がいなかったわけですね、過去の仏教界で。だから修行には励んでいるけど、汚れが何かがわからないんです。だからただこうおまじないのように言葉をあげることが功徳があるんだと思っちゃうんです。例えば南無阿弥陀仏といえば大変な功徳があるんだとこう思っちゃったんです。それは功徳をもらって汚れがなくなったっていう実感がないから、だからただ南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って唱えていれば幸せになれると思っちゃったわけ。本当は違うんですよ。いくら南無阿弥陀仏唱えても汚れは取れないんです。なぜなら南無阿弥陀仏って聴聞だから。そして聴聞っていうのはその禅師式が現れないと意味がないんです。その禅師式っていうのは念仏ができて初めてなんですよ。念仏ができない禅師式から話を聞いてるんですよ。汚れは取れない。だから禅師式の自家の説法が大事なんです。これはどんなことがあっても優先しないといけないんですよ。これはポイントなんです。だから聴聞しないから信仰が進まないんです、ね、私にね能力がないからとかね、私が頑張れないからではなくて、聴聞しないからその信仰が進んでいかないんです。これすごく聴聞が大事なんです。聴聞しないでどんなに頑張ってもダメです。それは自力だから。自力でいくら頑張ってもですね、そのもう限界があるんです、ね、
聴聞こそ行き先をきちっと見せてくれる道だわよね。
はい、そこがやっぱりすごくポイントなんです。
何？
あ、聞いて、はい、
聞いた方がいい。
いいですよ。
聞きも？
あれでもね、の前でいると喋らなくなる。
いや、どうぞ言ってください。
仲間か。
はい。
みんなのために聞いて。
聞いてくれたことはみんなのためだよ。いや本当に何も恥ずかしいとかな感じ。
疲れる。疲れた。
疲れるよね。
すごい疲れた。
聞いてみて。
疲れた？
疲れた。
今日は
心に染みるになっちゃった。
それはですね、その疲れたのはですね、それだけ心に入ったからです
ね。
そして反発したからです。
反発したかもしれない。
その聞いていることが、その今までこうなんていうんですかね、やっぱ聴聞が足りないんですよ。聴聞が足りないから。
それを言おうとした。
そうそう、聴聞
には聴聞が足りないから。
そうなんです。聴聞がね、圧倒的に足りません。聴聞が足りないとですね、
ご存知
です、そのどんどんとこう音受にはまっていくんです。
だからダメじゃないよ。みんな思いますよ。
だから聴聞すると苦しくなる。それは真実がこう見せつけられるから逃げたくなる。でもこう逃げれない。ここに座ってるから
座ってるけど逃げれないからぐーっと
こう、そうぐーっとこう下に。
なるほどね。
今そんなになっちゃった、ね、
そうだから打ち任せよって言われるんですよ、うん、計らいを捨てて打ち任せなさい。でもこれは聴聞がただ足りないだけですから。
ああ、聴聞が足りないって今そう言おうとしたら、
そう、足りない。
なんかここさ、ブッとこう、
そうそうそう、だから聴聞が本当に足りないだけなんです。これは聴聞他力だから、その自分で頑張って進む道ではなくて、全知識の力によって進んでいくんです。だから全知識はこうどんどん力をつけていくのでですね、その初めよりもその聴聞の力っていうのはどんどんとついていくわけです。つまり人を変えていく力っていうのは、全知識がそれだけ真実を知らされれば知らされるほどついていくわけです。だから過去の全知識型はですね、教えを残すんです。いっぱい本を書いていくんですね。例えば龍樹菩薩だったら十重琵琶社論を書くと。そしてこの琵琶社っていうのは自分でこれを解釈するっていう意味なんですね。自分の体験を通してお経を解釈していく。それはそれぞれの全知識がそれぞれの力を持って解釈していくからなんです。その解釈していくことによって自分も教えを理解し、人にも正しく伝えられるようになると。そして解釈したものを残していくことによって、未来の全知識がまた人に伝えやすくなっていくと。そういう歴史なんです。だから過去の全知識型の教えを学べば学ぶほど私の力がついてくるし、皆さんをこう早く救えるようになっていくと。その力と、その何ですか、大きな流れによって押し流して浄土へと運んでいくんですよ。だけど聴聞をしないと、一回こう聞くとこうバーッとなってるんですか、流れに逆らってるからね、こう。もうそんなね、流れにこう、ま、ね、こう、なんていうんですかね、あーってね、川の流れのようにじゃなくて、こう、こう頑張って泳いでるわけですよ。
鮭の素
性みたいな。あ、そうそうそう。鮭がこう上がっていくように、こう、こう、濁流の中を上がっていくよう。
あれで
だから苦しいです
ね。そうそう、苦しい。
みんな同じ。それを楽になったり、苦しんだら楽になったり、苦しんだらばっかりやってる。
ね。そう。聴聞が足りないんです、圧倒的に。
何も持てるかおかしくない。何もおかしくない。
だから、今苦しいって言うけど、私も苦しい。だってこう、なんていうの、苦しいっていうふうに感じるってことはですよ、その苦しみが抜かれていってるから苦しいんです。その苦しみってどこにいってるかっていうと、私に来てるんです。
先生の顔をこうね、見れない、見えない。
そうそう、
さっきから向井さんどうしたのって
言われる。だからこれは私の中の一つの戦いなわけですよ。どうしたら流せるか。流せるってことは、その受け取って流していくわけですから。はい。だから私も同じ苦しみを味わうわけです。なぜなら自利利他だから。説法ってそういうものなんです。そしてそれを 私の苦しみとしてそのなんていうんですかね、知恵をいただいて、私のその苦しみを取り除くし、相手の苦しみも取り除いていく。
先生はこう疲れたね。
はい、そうなんですよ。
申し訳ない、ね、
だから日頃からこう体調を整えなんて、はい、でも楽になってきたでしょ。
あ、すごい。
スッと帰る。はい、スッとね。
よかったね。ねえ、どうしようかな。顔見れない。
そう。だから念仏が大事なんです。聴聞が大事。それは他力というのは説法という形で聴聞という形で届くからなんですね。聴聞をしなくても受け取れるのは全知識だけなんです。私たちはその聴聞して初めてその真実が知らされる。真実が知らされるから汚れが取れるんです。真実が知らされるから初めて本当の自分が分かってくるし、本当の心が分かってくる。そして汚れないように頑張ろうって気持ちが起きてくるんです、はい、そこから初めてこうこの誤解を保っていこうという気持ちが起きてくるんですね。今日はちょっと誤解については話がとてもできなかったですけど、明日からですね、この誤解っていうのは一体何かということを一つ一つ誤悪難を通してですねお話をしたいと思うんですね。はい、でこれが分かってくると、あ、具体的にどういうことをやめていかないといけないのかっていうことが分かってきます。でも今日はまずその気持ちになるのは一体どうしてなのかと、それは仏法を聞くことによって即行入難ですね。汚れが取れるから、聴聞によって汚れが取れて心も体も柔らかくなるので、ね、これを念仏往生というわけですよ。だからこんな心の状態を保ちたいと思って修行に励むんです。だから聴聞ができてない状態でどんなに頑張っても空回りなんです、ね、だから聴聞が大事なんです。だから仏教は聴聞に極まるっていう教えなんです。
ね、何を聞こうと思っても先行くから聞かれないの。
それはね、方々という仏法を跳ねつけている心があったんです。それをこう押し流していく。
だって方々の繰り返しだよ。
そう
苦しいからね、
苦しいからね、逃げたくなる、うん、でもね、逃がさないんだわ。またすぐね、
すっごい今までそんなに、あっからかなんて聞いてたんだかなんかわかんないけど、い
や
い
や、それが進歩なの。
すごく
それが進歩。
ちょっとね、
はい、
これ苦しいかった、ね、
そう
こうやって見ないんだ。
いや、分かってました、分かって
ました。先生あげれば先生くんに。うん、切ないな、はい、
ね、これが汚れが取れるってことなんですね。でこの状態を次の聴聞まで保てばいいんですけど、寺はてるてる、みちみち曇り、家に着いたら雨風じゃ、ですぐに汚れていくという、これが現実なんですね。
本当だね、
はい、だからいかにしてこの汚れをね、ためなくて清らかさを保っていくか、これが私たちの日々の修行になるんです。だから私は念仏往生だから修行はいらないっていうわけじゃないんですよ。念仏往生は何よりも大事なんだけど、日々の修行はもっと大事と、
聴聞、
はい、も大事だしね、日々の修行も大事、日々の日常生活も大事だけど、どちらが大事かって言ったら聴聞がないとですね、修行に励むことができない。
聴聞が日々の身はあるじゃないか。
はい、 そう、聴聞に極まる。聴聞から修行が始まるわけ。
そう、
はい、分かっていただいてよかったです、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。